今日はヘブル人の手紙の9章です。このところにはキリストの大祭司としての働きが記されてあります。一節のところを見ますと、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖女がありましたとあるわけですが、このモーセの時に神様は幕や聖女を作るようにとそのことを命令され、そしてこの天幕を用いて聖女をモーセは作ったわけです。そしてその聖女には第一の幕やそしてまた第二の幕やの至聖所、その二つがあったわけです。二節を見ますと、その第一の幕やには食材と机と臨在のパンがありましたとあるわけですけれども、食材があってその幕屋の中を照らす、イエス・キリストは私は世の光である、ある意味そのことを象徴するものではないかと思います。また臨在のパンというのも私は命のパンであるということをイエス様は言われました。そして6節を見ると、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行いますとあるわけですけれども、食材の灯火皿に油を入れる、そしてまたその臨在のパンも常に新しいものと取り替える、そういうようなことをして、またそのところで祭司たちは礼拝を行うということをしたわけです。しかし第二の幕屋、至聖所と呼ばれるところにはもう年に一度だけ大祭司が入ることができたと7節に出てきます。そしてそのところにはこの罪のために捧げる血を持っていくということをしたわけです。そしてその血によって実はこの清めるという儀式をした。13節を見ると、親木と牡牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするということが出ているわけですけれども、この血を持って振りかけてそして清めるということをしたということです。しかしそのことは私たちを完全に清くするのかというとそうではないわけです。9節のところを見ますと、この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。人の良心を完全にすることはできない。その血を振りかけるっていう儀式を持って清めるっていうことはするんですけれども、それによって外側は清くなったとしても、しかしその人の内側を清くすることはできないわけです。じゃあどうすれば私たちのその内側、心が清くなることができるんだろうか。14節のところに、キリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかとあるわけです。動物の血でもって私たちの良心、心を清くすることはできない。しかしキリストがご自分を神にお捧げになったその血っていうのは十字架の血よであるわけです。十字架の血によって私たちの良心は清められる、そして死んだ行いから離れさせ、死んだ行いとは何か、それはこの世での行いということであるわけです。私たちはこの世の栄光を求めますし、またこの世において力ある働き、そうしたことを成し遂げたいという思いがあるんですけれども、そういうものから私たちを離れさせる、そして生ける神に仕えるものにするとあるわけです。私たちのこの良心は動物の血でもって清くすることはできない。しかしイエス・キリストのその流された十字架の血によって私たち自身の心はもうこの世の一切のものから 洗い清められて生ける神に仕えるものに心は変えていただくことができるということであるわけです。なぜこのようなこの罪の儀式っていうのが旧約の時代から、そしてまた新約においてイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったのか、その理由っていうのは実は22節に出てきますけれども、22節の終わりに血を流すことがなければ罪の許しはありませんとあるわけです。私たちは今日至るまでどれほど神様の前に罪を犯してきたことであろうかということを思いますけれども、それらの一切の罪がイエス・キリストの十字架によって清められるということであるわけです。御子イエスの血すべての罪より我らを清める、ヨハネの第一の手紙の一章七節にありますけれども、この十字架の血潮によって私たちは清められて、そして生ける神に仕えるものとなることができるということであるわけです。この幕屋が旧約聖書の時代にありました。また神殿も建てられましたけれども、今日それはないわけです。それは24節を見ますと、キリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られた聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのですとあるわけです。ですから聖所、幕や神殿というのは実は本物ではなかった、模型にしか過ぎない、それはもう神の臨在を表すっていうものであったわけですけれども、しかしこの新約聖書においてその神の栄光臨在はどこで表されるのか、もうもはやこの地上ではなくて天において神の栄光が表され、そしてまた私たちはその天の御国において永遠に神様に仕えていくものとなるということであるわけです。イエス・キリストはその十字架の血潮によって私たちを清めてくださり、そしてまた私たちに天において神の御前に仕えるものとしてくださっておられるということであるわけです。26節の後半を見ますと、しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいましたとあるわけですけれども、私たちはもはや動物を連れてきて、そして犠牲の血を流して外側だけを清めるっていうような生き方ではなくて、イエス・キリストの十字架によって自分自身の心が洗い清められて生ける神に仕えるものとしてくださっておられるっていうことを私たちはしっかりと心の中で捉えていきたいと思います。そしてまた28節にはキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますという約束があるわけです。二度目に現れてくださる再臨ということであるわけですけれども、それは待ち望んでいる人々の救いのために現れるということであるわけです。やがてキリストは来られる、そしてまた私たちはキリストの花嫁としてキリストのもとに携え上げられていく、天国に入ることができるということであるわけです。イエス様は十人の乙女の話をされました。五人は油を絶やすことなく灯火を灯し続け、花婿が来た時に迎えに出ていった。ところが後の五人の乙女はうとうとと眠って、そしてもう油が切れてしまっていた、花婿が来たといった時に起きてももう真っ暗闇で迎えに出ることはできなかったという話があるわけですけれども、私たちは絶えずこの灯火を灯し続け、そしてまたキリストが迎えに来てくださる、そのことを信じて私たちは信仰に励むものとさせていただきたいと思います。